夏目漱石、夢十夜。第一夜、こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声で、
もう死にます。
と言う。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかな瓜ざね顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に温かい血の色が程よくさして、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。
太宰治、待つ。商船のその小さい駅に、私は毎日人をお迎えに参ります。誰ともわからぬ人を迎えに。市場で買い物をして、その帰りには必ず駅に立ち寄って、駅の冷たいベンチに腰を下ろし、買い物かごを膝に乗せ、ぼんやり改札口を見ているのです。上り下りの電車がホームに到着するごとに、たくさんの人が電車の戸口から吐き出され、どやどや改札口にやってきて、一様に怒っているような顔をして、パスを出したり、切符を手渡したり、それからそそくさと脇目も振らず歩いて、私の座っているベンチの前を通り、駅前の広場に出て、そうして思い思いの方向に散っていく。芥川龍之介、雲の糸。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへあふれております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。
夏目漱石、我が輩は猫である。我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いジメジメしたところでにゃーにゃー泣いていたことだけは記憶している。我が輩はここで初めて人間というものを見た。しかも後で聞くとそれは書生という人間の中で一番同悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕まえて煮て食うという話である。